じゃあ、お願いします。
お願いします。
はい、盛り上げてくれるんですよ。盛り上げます。ここまで、
ここまですごい濃かったですね。1時間ぐらい。
そうね、
まだ本番始まってないのにもう熱量、う
ん、まあ全部本番みたいなもんだけど。で、こっからやっと、まあずっと話したかったことを話します。でもまあここまでの話もかなり大事でというか、まあそこをなくして、その、まあ、事業のやり方とか、そのテクニック論だけ語ってもしょうがないんでっていう感じですね。で、なんかこの事業構築編は、まあ別にこの今マルポチ5個とか6個とか書いてるけど、もう本当に一個一個に対してもう無限に話せると思います。で、今回は、まあ、一応これ一覧では商品作り、販売、マーケティング、SNS 周り、広告とか、まあ、01の手引きみたいなの書いてるけど、今回はこの一番上の2つと一番下、商品作って売り方で、そこからどうやって、まあ、例えば阿部とかもさ、ゼロから始めた、
はい、
うん、っていうやつがあるわけだから、そこら辺まで全部やろうかなってふうに思っています。で、やった、よかった。うん、で、もう、なんて言うんだろう、もう私の実績で言ったら、もう何個、今でももう何個仕事種類あるのかよく分かってないませんみたいな。昨日もなんか、初めましてで話してて、まあ、そのさっき言ったルイさんっていうね、インスタと YouTube 頑張ってる人と話してて、俺とやって、これとやっててみたいな。あ、そういえばレンタルスペースもやってました、ね、ああ、そうだったみたいな。そんぐらい。の感じ。まあ本当多分何個今やってるのかもしれないし、過去何個やってきたかもちょっと数えるのもよく分かりませんみたいな感じですね。でも今年でさえ新しいのを多分4個とか5個とかやってる気がする。そのレンタルスペースもしかり、かき氷もしかり、なんだっけ、もう忘れちゃった、まあ、ミミズのフランチャイズとか、あと何やってるっけ。でもそのコミュニティもそうだ、トワルだってそうだし、
バイアンプラネ
ット、あ、そうね、まあそれはなんかコンサルってくくったらそうかも、一個かもしれないけど、でも本当にもう数えきれないです、うん、っていうぐらいです。で、私がやってるの見ててわかるかわかんないけど、原価かかんないのばっかり、うん、初期投資はないっすねっていう感じ。ミミズもそうだ。ミミズは庭にいたやつ捕まえて増やして、多分1年目で100万ぐらい売って、2年目で200万ぐらい売って、今年も100何万ぐらい売ってる。東京来てないでもね、もう5個ぐらい注文バーバーバーって来て、また来た、また来たとかやつだな。
そうですね、
って感じ。今はでこそ一緒にこう提携させてもらってる牧場とかいるけど、まあそれも別に原価はかかっていないけれどもっていう感じか。で、なんかそこは今日話せるのかな、まあ無限にこう抜け道じゃないけどある、むしろそういう思考なので、私はそこに金かけるんだったら、例えば企業塾に100万とか200万とか払うぐらいだったら、自分で一旦サービスを作って SNS で広告回した方が絶対、例えばフォロワーが増えるとか、じゃあその商品の認知度上がるとか、そういう風につなげていけるんで、まあそれも言ったらそのお金をどの方向に使うのっていうエネルギーとベクトルみたいな話になってくるかなという感じですね。まあなんで、今回は商品作りと販売と、もう最初の売上が立つまでとか、売上が立つ前のモニターとかの話まで全部話します。で、もう始めるにあたって、もう一旦のマインドとしてはもう大きい投資はしない。うん、最近投資しようとしてましたよね、あなた。何の専門家で、なんか趣味で仕事、なんか趣味なんかカメラの仕事されてますけど、カメラの仕事があんまりうまくいかないからって言って、私はもうカメラを諦めてこれから動画制作を頑張ろうと思います、お父さんごめんなさい、だから15万円の講座買っていいですかって言って、死ねーって
聞くところがね、
いや、うん、そこはちょっと成長したんですよ。
まあ確かにね、確かにね、
こそこそやらないところが、
うん、まあまあまあ
あの
勇気を出して
自分の中でもう本当直前、本当の直前でもそのもっと直前があったなっていうのもっともっと手前に見
ようって、そうですね。まあそういうことっすよ。だからそんな、いや意味わかんないの、お金がないないから新しくことを始めなきゃ、だからこの15万円の買いますって意味わかんないから、うん、論理破綻してますよ。
でもそこでやっと気づいてます。あ、なるほどって。
いやだったらあの15万円分フォロワー増えるために SNS のリーチ上げるためにあのやった方がいい、
うん、私もそういう経験ですけど、
うん、
その思考回路がだから自殺するかしないかみたいな、そんな感じでするしないみたいな、二択になっちゃうんですよね。でなんか払えばなんか変わりそうな気がするとか、
う
ん、
もうそう間違
いない、良くなる、もっと良くなる
かもしれないみたいな、わかる、
でもはずだなんですよ。
でもそこ行かなかったから、
あ、そうそうですね、うん、はい、
いやもう私はあの別に買ってもいいって、買ったらお前とは一生付き合わずに。
でそこでやっと手にかけられるっていうのも出ません
、ね、あ、でも気持ちわかる。
まあみたいな感じですね。で世の中には無限にやり方はあるし、もう聞いてくれりゃ出すから、あの無理っくりでも出すから聞いてくれ。そのもう赤字こいてやる必要なんてないし、もうね負けない戦い方っていうのは無限にあるんですよ、うん、例えばなんか今年レンタルスペースを始めたけど、あれはなんか私側からは1円も費用かかっていないし、オーナーもただ眠っている場所を貸してくれてるだけだから、金額このぐらいに上げて売上折半しても大丈夫ですよねって。で Wi-Fi とかあったら、うーんと、とりあえず人呼びやすいよねと思って、まあ1万円あれば余裕でお釣り来るから、最初に1万円で定期利用してくれる人探そうって言って、で一番最初に問い合わせ来たお客さんに対してどのぐらいの頻度で使うかヒアリングして、定期利用で1万5000円を使っていただけるという、もうそこの最低防衛ラインみたいなのがあるから、まあ、その人は使用時間で換算すると3万円とか4万円ぐらい使ってんだけど、その人は初めてのお客さんだし、定額利用で守りたいラインがあるから1万5000円、そこしたら、まあ、そもそも赤字にはならないんだけど、あとは全部プラス、安心してあの押し売りもしなくていいしっていう状況が作れるから、あとは置きに行くだけというか、でそれはあの写真だったら企画を置きに行く、桜の撮影とか分かんないけど、クリスマスの撮影とか、でクリスマス会に撮影で入るとか、なんかそのいくらでもあるんで、でかい金は投じないでください。投じてもいいけど、あのもう付き合うのやめます。あ、違うか。まあそんな感じです。でもうちょっと大前提を話します。でそういうアイディアとかは基本的にはその制限のある状態から生まれる、お金がないからこそ、人脈がないからこそ、知識がないからこそっていうところがあるんですよ。うん、その方が燃えるんで金なくても大丈夫です。でその少しでも使えるものがあるんだったらそれをうまく使う、そのエネルギーをかけるポイント、まあベクトルはどこなのかっていうところですね。でほとんどの人は事業がうまくいかない理由とかに、お金がないからとか、人脈がないからとか、時間がないからとか、情報が足りないからって言ってるんだけど、私はむしろそれだから頑張れるタイプだし、そういうみんな言い訳にしてるところがむしろその原動力みたいなね感じですかね。まあそうやって新しいものを生んでいますという感じです。で今回の今からの話聞くと、本当に商品構築というか、まあ作りから販売と、あとはまあ関係性の構築、ちょっとさっきの話の関係性編とかとは違うけど、お客さんとどのように関係性を築いていくかっていう状態がなんとなく分かると思うんで、あと端っこからやるだけでいけます。であと結構まあ抽象度の高いというか曖昧な話ではないけど、みんなに分かるように広く伝わるような言い回しになっているからこそ、自分の場合はどうしたらいいんだみたいななると思うけど、そういうのはまあ個別に相談してください。 という感じです。やっていきましょうか、はい、へい。で、まあ、今回の内容は、まあ、事業構築編で、そもそも事業構築とは何でしょうか。
事業構築とは、
うん、まあ、仕事を作るというか、事業って言ったらちょっと、大げさかもしれないけど、
0から1、
そうそう、何を作り上げることが仕事を作るということなのかっていうことです、うん、
価値を提供
することが、うん、価値提供、はい、価値提供専門家のどうでしょう。
そうですね、
うん、
やはりこう動線を作るというか
もうさっき見たかなこの人
あ、そう書いてあった。
あ、そうなんですよ。
あ、すげえ、やった。
YouTube 専門家やん、本物の。びっくりしたわ、カンニングやろうなと思ったの。
いや、違う、
あの、もうね、こういうことです。そうです、あの、私の中でだけど、これは別に一般的には知りません。あの、事業を構築するっていうことは、もう販売動線を構築するっていうこと。うん、まあ、販売動線の構築って何っていう、まああると思うんだけど、それは今日聞いてれば分かります。どんどん流れで何を今この瞬間からもできるけれども、最終的にこれができれば完璧よねってとこまで全部言語化してあるんで、はい、あの、よくできました
ね。
びっくりしたわ、ね、うん、まあ、それを01の教科書と名付けました。で、まず01の教科書、うん、まあ、商品を、極端な話、仕事をするということは商品を作って商品を売るっていうことです。もうこの2つをやるだけ。でも、それをどうやって作るのっていう、いかにして作るかの部分と、いかにして売るかの部分がよくわからんからうまくいかないよね。今まで何やってきました？
今まで
自分でやったことってある？その便利屋以外。
便利屋以外？でも旅行？
確かに最初でやった時は、私が店長でアルバイトでお店に来て、なんか旅行代理店に勤めるために、その旅行代理店に入るための資格の勉強してたね。で、私がそういうことを今後やっていこうみたいな感じだったから、その旅行のなんていうの、プランナー的なものを阿部にやってもらおうみたいな感じで。確かにそれ一番最初だね、
はい、そうです。
うん、ただ旅行に関しては旅行業法っていうのがあって、その車、旅客機的なね、そう、車に乗せて案内するとかが、まあ、グレーというかアウト、うん、
第一
種、そうそうそう、免許第二種が必要みたいな、そういうのあって、なんかどうするはするみたいなね、いろいろあったけど、確かにそれあったな、うんうんうん、それはなんかどういう風になりました？
それはその現地集合で、
ああ、そうね、
イベントとしてそこで案内するみたいな、
うん、
なるとその旅行を企画してとかじゃなくて、うん、その旅行の案内、
そうね、
としてお金をいただいてっていう、うん、
ガイドっていう、
はい、ガイドで、
まあ、そうするとそこはいかにして作るかの部分よね、うん、それは商品構成が、うん、と売り方とか、その打ち出し方が、あの、商品として、あの、案内するというか、車でどこをそこ連れていくっていうのになると法律に触れるよね、
はい、
感じだからこっちが大事だと、まあ、あとはどうやって売るかとかね、まあ、あの時は結局やんなかったからっていう感じだけど、まあ、これをなんか話していきましょうということで。で、商品作りの手順です。これは一旦全部話します。で、商品作りの手順では、私は、まあ、この視点はかなり大事にしてます。そもそもマーケットインとプロダクトアウトという言葉があります。まあ、あんまりここを解説してもしょうがないんだけど、まあ後で話しますね。で、あとそもそも何商品化するのっていうところから、まあ、ちゃんとターゲット決めて、コンセプト決めて、で、さっき言ったあんたの哲学はっていうところから、一番下の最上の棚はっていう話になってきます。で、この辺は別に資料作ってません。で、そもそもマーケットインとかプロダクトアウトみたいな、聞いたことある？ある。
言葉は
、ここはまだ勉強不足です
。
あります？ある？聞いたことある？
うん、
ないか。まあ、なんかそのままなんだけど、マーケットインっていうのは、その一定の市場があって、その中に入っていく。例えば、 なんだっけ、便利屋さんっていう市場があるじゃん。別に新潟市の中で、じゃあ草刈りだったら分かりやすいか、うん、まあ、草刈りをしてほしいという需要、マーケットがそこにあって、そこに商品を置きに行くみたいな、これがマーケットインという考え方で、プロダクトアウトっていうのは、こんな商品を、まあ、もちろんそのマーケットについてのリサーチとかするんだけど、こんな商品を作りました、買ってくれませんかって、その商品ありきでっていう感じですね。まあ、一般的にはそういう感じなんだけど、私の中では、まあ、マーケットインはほぼほぼ一緒。その市場があったら、そこに、まあ、需要はあるんだかな。価格とか切り口を変えれば、それは自然に買われるよねっていう。ただ競合はいるよねっていう状態。でプロダクトアウトに関しては、私は文化づくりって呼んでいます。文化づくりっていうのは、例えば私にとってはミミズがまさにプロダクトアウトだし、文化づくり、うん、まあ、もちろんミミズってじゃあ例えば釣りの餌とかとしての需要は全然ある。でそういうミミズとして言ったらめっちゃ売れるのも分かる。だけど私がミミズに出会ったきっかけとかは、やっぱりそのまだ使える資源、ゴミとして捨てられる生ゴミをもう一回土に返すとか、まあただ土に返すだけじゃなくて、より栄養価の高いものになるとかっていう、ミミズにはそういう機能効果特性みたいなところがあるんだけれども、それが一般的に知られていないし、ミミズコンポストという、まあ、コンポストっていう文化もそんなにない。でミミズコンポストで言ったらもうその一部の一部だからもう全然ない。だけど私がその価値を想像しているという、私は自負があって、このミミズをのことをホームページとか YouTube、SNS とかを使って発信をしていくことによって、生ゴミを循環させようっていう文化とか、それは生ゴミを循環させるのにミミズを使おうとか、だからそのミミズ買おうっていう。でミミズは捕まえて、捕まえてもいいけど、そこら辺にいるやつじゃ生ゴミ食べないらしいとか、だから買おうかとか、でその辺のプロダクトアウトっていうのはそういう私はイメージで、もうそのそこに需要とかなくてもそこ作りに行けばいいとか、ゆかちゃんの商品とかはそういう感じになり、なる感じかなって思う。例えばだけど、あ、ゆかちゃんが最近作ってるのはアクトコミュニケーションっていうのは、ちょっと説明しようか。
説明の機会自分でもよく分かんないんだけど、うん、もうそもそも着ぐるみ の、
ね、
仕事をしていて、その着ぐるみ業界の中では、なんだろう、顔が出ないくて、まあキャラクター、みんなが誰もが知ってるようなキャラクターを、まあ、演じるっていうところにあるんだけど、意外とその表側に出ている見える部分だけでわーってみんなが喜ぶから、意外とそのお芝居に関しての技術がそこまで高くない人が多かったりするっていう部分で、ダンスは好きなんだけどお芝居はちょっと自信がないみたいな人が結構多かったりして、そういう部分で表現とかお芝居の部分の能力をやっぱ上げていった方が、表現することができたら伝えることもたくさん出てくるし、だそういうなんだ底上げをしたいなっていうのと、そういうのあったらやってみたいっていう言葉があったので、そこに関してこうアプローチしていくみたいな
の、うん、そうですね、うん、アクトコミュニケーションっていうのは自分でつけた、
自分でつけた、
うん、いやすごいいいなと私は思って。でそのなんか感情って見えないじゃん、でもそれを見えるようにとか伝えるように伝わるようにっていうのは、そのじゃあ役者として演技するっていうところもそうだけど、でもさっき言ったじゃあ関係性構築とかにおいても、言っ 言ったから伝わるわけじゃないしとか、いやそれはちゃんとじゃ気持ちが入る声の乗り方してるのとか、そもそも本当に思ってることなのとか、まあ、いろんなところに活かせると思うよね。で例えばそのじゃあ役者としてずっとやってきたこと、この培ってきたものをじゃあなんかもう全ての人が演じるとかではなくて、本当に思っているその感情を目の前の人に伝えられるようにみたいなのをゆかちゃんが仮に掲げたとして、だからそのためにあのなんていうの、文化としてみんなが芝居を学ぶみたいな、そういう風な日本になったら面白いよねみたいなとこまで上げるともう文化作りなんですよ、うん、ただその演技を教えるためにじゃあ1時間何千円もらってお金を稼ごうとかとはちょっと違う、それはある意味プロダクト、あのマーケットインみたいな話かなっていう感じですね、っていう感じです。で、まあ、ちょっと次の話に行くと、結局ね何商品化するのかめちゃくちゃ大事、まあ、これ下のあなたの哲学はっていうところと、まあ、関わってくるんだけれども、結局自分にしかできないことみたいなものっていうのはあるんですよ、みんな。なぜならそれぞれが全く違う人生を歩んできてるからです。いやだから男だからって言って同じ人生でもないし、女だからって同じ人生でもないし、まあじゃあなんて住んでるところ、じゃあ東京で生まれたからとか新潟で育ったからとか、なんか別にそれだけ決まらない、いろんなものが複合的に合わさって自分というものができているので、でその中で、まあ、自分の哲学何なのっていうところと、まあ、そもそも何商品化するのって、さっきのアクトコミュニケーションであっても切り口変えるだけで届く人が違うし、この人狙おうとかが変わってくるんで、まあ、そのためにこの何商品化するのか決まったら、ちゃんとターゲットを決めなきゃいけないです、うん、誰のために写真撮りたいんですかっていうのが定まらないって話ですよね。
ピンボケです。
そうなんですね、ピンボケフォトグラフなんです、うん、いやだからそういうのがやっぱりめちゃくちゃ大事 でそれはなんか入り口の入り口の話だし、だけどそれを決まんないならやるなっていう話ではない、さっきの哲学の話と一緒だけど、一回仮でも置いといてやってみる、始めてみる、でそこで仮説検証みたいなね、ビジネス的に言えばね、仮説検証、さっきの言ったらどう生きるかがあって、そのために何できるんだろう、でこれもそうで、ターゲットこの人何できるかな、その人のためにっていう風にやっていく。でその時にやっぱり商品にはね、あのコンセプトっていうのが必要なんですよ。さっきのなんかじゃあ全ての人が役者をあの演技を学ぶ世界にみたいなね、うん、だから海外とかだとあるよね、ドラマみたいな科目みたいな、その演劇っぽいのとか、うん、あったりするし、だからでも日本はないじゃん、だそういう世界を目指そうとか、でこの商品のコンセプトはとか、うん、っていうのが大事ですね。まあ、この辺はなんか一緒に話してくれれば、あのみんなの商品とかは私は磨くことができます。で一番下の最上の棚はっていうのがこの中で一番大事です。これは言ってる意味わかりますか？どうでしょう？
一番上の。
まあそういうことっすね。結局その。なんか謎にみんな下から組んでませんっていう商品、うん、
それそのタイプの情報発信が多いからじゃないですか、
うん、なんでフロントエンドバックエンドみたいなね、不思議でしか不思議でならんのですよね、私はっていう、うん、いつも思っています。最上の棚はもうね、それが低いよ、
ないっていうか、
うん、
今 その自分がその提供できるもので一番最上が今の提供してるもの、
うん、って今そういう認識ってこと、
はい、
じゃなくてこういうふうに考えます、 SNS やってますか、何か。
そうですね、地元にやってます。
あ、じゃあツイッター、はい、インスタもあるか、うん、じゃあインスタである日 DM が届きました。安倍さんこんにちは、実は私ずっと安倍さんのこと見ててみたいな。最初に掲示板で商品あげてね、なんか0円からずっとなんかこう実績を積み上げてこられて、これまでねなんか100件ぐらいのなんかお仕事もされてますよねみたいな。なんか草刈りをやったり、まあ、こういうところに行ったりああいうところに行ってこんな仕事たくさんしてましたよねみたいな。でその人はむちゃくちゃ金持ちです。もうね余裕でもう一生暮らすお金は持ってるんですよ。でもうなんかそういう思いでずっとされてるのを見てきて、なんか今回ぜひ安倍さんのために何かそうなんかやってあげたいなというか、安倍さんのために安倍さんの商品を買ってみたいと思ったんですね。でなんかもうどんな商品でも構わないし、もうどのくらいの期間、1年でも2年でも5年でも10年でもどんな期間でも構わないんで、なんか安倍さんのできる最高のサービスが受けたいですって言われた時に、あなたはいくらでどの期間でどんなサービスを提供しますかっていうのが最上の単語ですね、うん、っていうこと、
うん、
何します、
自分のできることの、
うん、
最大の商品
を
提供する、
うん、だからそれが何ってこと
それは今の例えばそのすごい丁寧に草刈りをその毎月ならぬその生えた時に呼んでいただければすぐ迎えます、
うん、ありがとうございます。それをいくらでやっていただけるんですか、安倍さん。じゃあうちの草が、
はい、
生えた時はもういつでも、うん、すぐもう遠慮せずに呼ばせてもらいますみたいな、そしたら私はいくら安倍さんにお支払いさせてもらえばいいですか。
1ヶ月5万円。
安いみたいな話。いやけどこういうことなんよ、こういう考えで考えないよねみんな。別にでもこういうことの最上の棚っていうのは、うん、1ヶ月5万円で飯食っていけんのか、その人で、その人がもう住み込みでもういつでも好きなタイミングに草刈ってきれいにしてくれたらいいですよっていうことじゃ、それでも5万円ってことだよね。
20万円、
うん、まあ、それでも安いんだけどそれがいい悪いではなく、そうやって商品作りって考えるものなんですよってこと。便利屋の相場いくらかな、1時間2000円ぐらいか、じゃあ新しくその市場に入っていくならとりあえず時給1000円だなみたいな。でそれを3時間やったら、3000円にすると、なんかお客さんは買いづらいから、例えば3時間やったら3000円じゃなくて2500円にしてあげようみたいな。じゃあそれをサブスクで毎月行くことによってみたいな、その2500円をじゃあ、まあ毎週だとしてね、4回行ったら1万円のところをじゃあ9000円にしようみたいな。そういう風にしたとしたら、どんどん時給が下がっていくわけ。それを下から商品を組んでいくとね、意味わかる。この話はもう100万回アメリカしてるんだけど、うん、まあそういうことなの。結局商品を下から組むとそうなるんだよね。で世の中の商品の座組は高いほどお得になっているじゃん。うん、まあ、てかそうじゃなきゃ買わないの。仮にアメの草刈りが1時間1000円だとして、3時間なら5000円ですみたいになった時に価格にエラーが起きちゃうから買わないし、で1時間、1000円で、3時間3000円だったら別に、あ、なんか1000円、1時間やってみてなんかもうちょっと足りそうなそうだったらもう1000円払って追加で頼めばいいやみたいな。でもそれが私は3000円じゃなくて3時間で5000円でめちゃくちゃ綺麗にしますみたいな、仮にだけどね、その3時間をそういう風にしたとしたら3時間5000円でしますみたいな。で1時間4000円ですとかにしたら どっち買うかなみたいな、うん、そしたら上の方がいいなみたいになるわけね、うん、まあそういうふうにして、まあ、今のは例えば草刈りとか、うん、ちょっとだいぶ分かりづらい、分かりやすいんだけど具体的だからあれなんだけど、もっとできるよね。なんか阿部ができること別に草刈りだけじゃないじゃん。阿部の最上は草刈りではないよね。でそれをどんどんどんどんどんどん上に上げてった時にマックスで価値提供するなら、こういう人にこんなことをやってみて、その時にまあ1ヶ月5000万ぐらいみたいな、そういうイメージの商品を考えてみてっていうこと。まあ実際その金額がそうなるかわからないけど、まあそれが最上の棚です。わかりましたか？
はい。
いやでもそういう、そういう視点でずっと話しましたよね。
話しましたね、
うん、
あ、そっかって思って。
そうね。なんで、まあ逆に言ったらそういう風に商品を組まないと
自分が苦しんじゃう。 その写真撮ってるあのみんなで、うんうん、5カットでいくら、うん、でも全カットでめちゃくちゃ、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれこっちの方がいいじゃんみたいな。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。それが大事。
うん、
うん、そんな感じですね、うん、質問があれば。